お座りください。愛は多くの罪を覆う。いいタイトルだな。今回は私はそう思いました。説教台をお習字で書いていただき、先週貼っていただいて、愛は多くの罪を覆う、このタイトルを自分が文字として目にしたとき、あ、この説教台はイケている、ちょっとだけ嬉しくなりました。皆さんにとってはどうでしょうか。なんでこの説教台はいいなと私は思ったんでしょうか。それは聖書に書いてある御言葉だからです。私が自分であれやこれや考えて、時に木をてらった説教台を考えてしまったり、そういう時もあるかもしれません。本当ならばこの聖書に書いてあることをただそのままお伝えすることすらだけができれば、この礼拝というものはもっと尊いものになるのではないかと思いながら、皆様の前でこうして御言葉を語らせていただいております。夏季伝道実習に行っている時のことです。こうして説教奉仕が終わりまして、玄関のところで牧師と並んで皆様とご挨拶をしてますと、いや今日はいいお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました、こう言われることがあります。とても大変新学生としては嬉しいお褒めの言葉をいただくわけです。またその時は昼食の交わりでも、いや今日は森下新学生の話が良かった、良かった、お褒めの言葉をいただくわけです。お褒めの言葉をいただけない時には、みんな説教の話になると目をそらしたりして、あ今日は失敗したなって、そういう経験もあるわけですけども、言われるといい話っていうのをですね、いい話でしたって言われるととても嬉しいものなんです。でもそのいいお話を皆様が来週まで覚えてくださるかどうかは、それは説教者の腕の見せどころなのではないかと思うわけです。ではちょっと皆様にお聞きしてみたいと思います。何が皆様にとってのいいお話なのでしょうか。この説教は良かった、何がそれをいいお話、いい説教だと、特にお話ですねと捉える基準になっているのでしょうか。いいお話を聞くことというのは、大抵の人はおそらく好きなことなのではないかと思います。私もひねくれている人間ではありますけれども、嫌いではないわけです。じゃあ具体的には、じゃあこの世の中にあるいいお話というのはじゃあどういうわけでしょうか。大人になってから見ることがある、例えばとてもヒットしたアニメの中にはそういうものがあるんじゃないかと思います。なぜかここの説教団から宮崎駿監督のジブリの話をすることが増えてしまいましたが、やっぱりトトロっていうお話はですね、私何十回見てもなんかいいなと思うんですね。そんとすぐそこの私が通っています東京進学大学あたりの雑木林の風景とか、そういうのもなんか妙にリアルを感じる。また私も一応昭和生まれなので、そのなんかこう昭和のこうほのぼのとした出来事にこう思いが共感できる。あトトロいいな、もう今平成20年のこの中においてもそう思うことがあります。また子供の頃に見たフランダースの犬の話はどうでしょうか。やっぱりあれも思うようにことがうまくいきそうになってできない、最後には本当に一匹の犬と神様しかネロの心は分かんなかった、だけどいい話だな、共感できる、涙が流れてしまう、これもとてもいいお話だと思います。ではどうでしょうか、プラトニックな純愛のお話はどうでしょうか。君の名は、これは昔、ずいぶん昭和の昔、私もリアルタイムで見たことはございませんけども、あったというふうに聞いております。つい最近アニメでリメイクされて、これも世界中で、もう日本でこのアニメ、韓国中国でも日本よりも多分多く見られて、なんて日本はこんなストーリーをかけてこんな映画アニメ映画を作れる素晴らしい国だ、日中関係が悪くても日韓関係が悪くても、本当に一つのこの作品、いいお話を通して私たちの心は少し近くなっているのがおそらく現状なのではないでしょうか。 まあ、この一般論だけを話していても教会の説教にはなりませんので、ちょっと聖書のことを考えてみたいと思います。私たちが読んでいますこの聖書、聖書の中で皆様がいい話だなと思うお話はどういうお話でございましょうか。まあ、いっぱいあると思います。私がこの9月に提出しなくてはならない修士論文で扱いますマルコ福音書、まあ、教官福音書すべてに書かれています出血の止まらない女の癒し、12年間の間出血が止まらない女の癒し、女性が意を決してイエス様の衣に触れさえすれば癒されるのではないかと思って、自分はユダヤ社会の中では汚れていると思いながらも意を決してイエス様の後ろから近づいて衣を触る、その途端イエス様の体から力が抜けていって、そしてその瞬間女は癒されました。これもいい話だと思います。旧約聖書ではどうでしょうか。エステル記、このお話もエステルの知恵と勇気と決断によりユダヤ民族の運命が救われるわけです。ここに神の名は一回も出てきません。神の名が出てこないこの文章が、物語がどうして旧約聖書に入っているのか、これについては2000年3000年経ったこの今でも多くの議論がありますが、それでも神に与えられた決断をすることができた美しく勇気ある女性エステルのこの話は今もユダヤ民族に愛され、そして私たちイエス・キリストを信じる教会の中でも愛されている話だと思います。そうでないお話はどうでしょうか。またこの話をしなくてはいけませんがレビ記です。あれを食べてはいけない、こういうふうになったらこうして清めなくてはいけない、なんとかしなくてはいけない、律法の話、これはいい話とはなかなか思いづらいです。また旧約聖書には主なる神が戦いをせよと、敵を全部殺せ、聖なる戦い、聖戦、聖絶、このような話は今私たちが聖書を読む者としても大変心痛く受け取らざるを得ない話がいくらも書かれています。例えばパウロの書簡はどうでしょうか。女は黙っていなさい、これを聞いて皆さんどう思われますか。はいはいっていう人はそんなに実際のところは多くはないと思います。しかし教会は2000年間このパウロの教えを神の言葉として、まあ、ある意味では短絡的に理解してしまう教会では現在も女性が聖書を語ることは許されておりません。カトリック教会もそうです。いい話だけが載っているのが聖書ではないのです。でも今日ここで朗読されましたルツ記というのはいい話の中に入るのではないでしょうか。確かにそうだと思われる方は非常に多いと思います。1章から5章までのお話ですので、4章までのお話ですので、まあ、ぜひ一度通読なさっていただけると今日のお話の前後関係もよくお分かりになっていただけるのではないかと思います。旧約聖書の中では旧約聖書の最後の方の小預言書と言われますホセア、あとはそうですね、まあ、ミカとかちょっと私たちがパッと名前が出てこないあれをひとまとめとする、まあ、ユダヤ教の考え方がありました。ですから12個のちっちゃい預言書を1個にまとめてしまうならば旧約聖書の中で一番短いお話なのです。そしてこのルツ記にも神の名がそう多くは登場しないのです。主人公は多く考えると3人です。夫を失い2人の息子を失って異国の地モアブからベツレヘムに帰ってきたナオミ、そしてこのナオミに従って、まあ、亡き夫の母であるナオミに従ってベツレヘムユダヤの地まで来たエステル、あエステルじゃなくてルツ、そして今日登場するその2人のことを面倒見るボアズ、この3人が本日の話の主人公です。面白いお話です。モアブというのはイスラエルにしょっちゅう攻め入る異国で隣接する異国のことであります。まあ、どういう理由かは分かりませんがこの、まあ、ルッツさんの まあ、義理の母ですね。義理の母でありますナオミは異国に嫁いだわけです。異国に嫁いだのではないですね。異国で生活を始めたわけです。しかし夫に先立たれ、二人の子供を亡くし、窮乏の中で困窮する、その中で故郷に帰ってきたわけです。ルツには、あなたは残りなさい、そして新たな夫を見つけなさい、私にはもうあなたが結婚する新しい子供はもう産むことができないでしょう。仮に産むことができたとしても、それを待つのですか。ユダヤ民族のとてもユニークな法律で、亡き兄の、亡き兄ですね、亡き兄の未亡人を弟がめとるという、レビラート婚という非常に変わった婚姻のシステムが残っていましたが、そのことを示唆していたと思われます。でも、私はあなたの神につきます。神々から神につきますと言って、ルツはナオミに従って、ナオミに従う、ナオミに、の国はルツにとっては異国なわけです。今まで育ってきた国とは違うのです。敵国なのです。そこに2人は本当に裸一貫で帰ってきたことでありましょう。さあ、じゃあこのいい話に、なんで私はペテロ第一の手紙をつけたのでしょうか。万物の終わりが近づいています。はっ、終わりですか。これは私が暗いお話が好きだからということは一つには挙げられると思います。まあ、夏目漱石の心、太宰治む人間失格、石川啄木、こういう暗いのが大好きでございます。でもそれだけではないんですね。何がいいお話かというのを考えるのが今日の説教のテーマになっております。私たちが一ついい話を読む、受け取る上で気をつけなくてはならないことがこのルツキからは教えられると思います。それはいい話をですね、拡大解釈することなのです。私は先ほどこのルツとナオミの関係、ルツから見たらナオミは義理の母と申しました。これ新共同訳の3章1節では姑のナオミが言ったと書かれていますが、これは日本語だから姑と書いてあるわけです。当然この嫁姑の関係というのは日本固有の関係だと世界では理解することができます。当然アジア全般、この当時のユダヤパレスチナ地方で嫁姑という関係はないのです。ですからこのルツキいい話を聞いてですね、姑は嫁に仕えるべきだ、こういうので、まあ、夫も挟まれたりして非常にもだえ苦しむわけです。こういうような教訓を勝手にここから引っ張り出すっていうのはいいお話の使い方、受け止め方としてはちょっと疑問を挟まざるを得ません。そしていいお話、女性は素晴らしい、活躍した、このルツも褒めたたえられていますけども、そういう女性が出てくると今度は女性が女性の足を引っ張る、こういうこともよく行われるわけです。社会学的に言うとミソジニー、女性の女性嫌いということがあると思います。まあ、逆に言うと男性は男性でまた固まるという、社会的同性愛と言いますけども、そういうこともありますね。いいお話から拡大解釈し、聖書のいいお話から拡大解釈して適用を間違うときに、非常に実は自分の概念の押し付けを聖書の名によってしてしまうという危険性があります。ですから私たちはもうちょっとこのスーッと読める物語にはもう少し耳をそば立てて聖書の言葉に聞いていく必要があると思います。聖書のいいお話や、まあ、好きな御言葉、まあ、こればっかりがですね、私の人生の中でバンバンバンバン増えていっても、自分も世界も実は変わらないのです。ではルツキの物語にどっぷりと入り込んでいきましょう。今日読まれたルツキの3章は大きく分けると3つの場面に分けることができると思います。最初の場面は1節から5節、これはナオミとルツが2人で計画をするところです。女性2人が計画を立てるわけです。そして続く6節から13節、これがボアズとルツの2人の対話、対面です。ことが起きるわけです。そして最後14節から18節までがルツの帰宅、ここで再びルツは ナオミに事の顛末を報告する、この3つの場面に分けられると思われますので、ちょっとこの構成を頭に入れながら進んでいきましょう。先ほども言いましたけども、一節の姑というのは、義理のというふうに、マザーインロー、法律上の母という概念に皆様は理解していただきたいと思います。しかしこのお話のポイントは、生活に困難を抱えた女性2人が自らの命をかけて、その命に関わる保証を求めて計画して実際に行動する話なんです。聖書の中でも、特に旧約聖書の中でも珍しい、女性2人が自分の保証をかけて計画し、それを実行するという話なんです。残念ながらこの旧約聖書が書かれた時代、そしておそらく新約聖書が書かれた時代もそうでしょう、男性中心社会です。ここにおいて女性というのは男性の所有物でありました。しかしその話を打ち破るこの話がルツ記、聖書聖典66巻の中に一つの名前として入っていることには大きな意味があるというふうに私は考えたいと思います。保証を求めるということは、このまずはついてきたルツのですね、落ち着き先を探すというところから、このナオミの計画は始まっていくわけです。そして2章では、このルツというところは、親戚のボアズのところに行って、落ち穂拾いですね、有名な落ち穂拾いのアルバイトをしているわけです。で、大変親戚ですので優遇されるわけです。もちろん綺麗だったのもあるかもしれません。もうこの時点からボアズはルツのことを気に入ってたんじゃないのかと考える研究者もいるくらいです。そして人よりも多く収穫をされることを許されたわけです。しかしこのアルバイトから突然、ナオミの計画で寿退社を狙っていくわけですよ。これすごい話だなと思いませんか。それを義理の母がですね、計画して、あんたやんなさい、やってきなさい、進めるわけですよ。これはすごいなと。ナオミが計画を練ってリードするんです。しかしそのリードしていく話の中身はどうでしょうか。親戚ボアズの床に入れということです。日本語で言うと、これは呼ばいですよ。これはさて、そのことによって保証を得るということが、本当にこの現代の世の中では正当なことなのかどうか、ここにはさまざまな論議があると思います。倫理的にはノーということも簡単かもしれません。しかし世界中にはまだまだ残念ながら、そうやって自分の体を生計の糧にして生きている悲しい現実もあるわけです。そしてこの床へ入れ、ということですね。このことは、この新共同訳には残念ながらですね、はっきりとは書かれていません。で、私は今回は勉強するために、ヘブライ語の原典も読んで、そして日本語の聖書も数々読んでみましたけども、どうぞ4節をお読みください。3章4節、新共同訳聖書ではこう書かれています。あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことはあの人が教えてくれるでしょう。あの人の衣の裾で身を覆ってっていうのは、考えるとどういうことでしょうか。こういうずらーんとこういう長い、こう晒しみたいなのを着てるんでしょうかね。それの中にこう覆ってもらいなさい、だから一緒にこう寝なさいということを言ってるんでしょうか。しかしヘブライ語聖書はそう書いてないのです。日本語訳ですと、新改訳聖書が直訳的に書かれています。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。足のところをまくって、この足というのは、もちろん私たちに生えているこの歩くための足でもありますけども、やはり聖書の中で足というのは、ある意味セクシャルな意味を暗示しているわけです。足のところに正規のことを言っているのかもしれません。ただ私がこれまたヘブライ語聖書マニアックにちょっと読んでみたら、複数形だったので、ちょっと正規ではないかなと思うんですけども、ただそういう雰囲気がこのルツ記には 満ちているわけです。これをですね抜いて読んでしまうと何のお話だか分からなくなってしまうわけです、この物語は。そして7節をお読みください。衣の裾で身を覆う、これは本当の、まあ、ヘブライ語聖典では覆いを取る、明らかにする、隠されたものを明らかにする。そして横になる、これは寝るということです。すべてこれもやはり性的関係と関わることがはっきりと書かれていませんが暗示されているわけです。8節になるとボアズは寒気がし手探りで覆いを探した、見ると一人の女が足元に寝ていた。お前は誰だ、ボアズは驚くわけです。そりゃそうですよ、酔っ払って宴会の後に寝ていてですね、まさか自分のところにですね、まあ見知らぬというか顔見知りの女性がいきなり寝ていたらどういうことでしょうか。それは性的関係があろうがなかろうがこの男性は驚いたことでありましょう。寒気がしというのは震えてというふうに書かれております。しかしこのお前は誰がという問いに対してルツははっきり答えました。私はあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこのはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。はしためというのは、まあ、しもべ、奴隷です。あなたに使えるものですと言いました。思い起こしてください、先ほど歌ったマリアの賛歌、マリアはルカの福音書で何と言いましたか。自分のことを主のはしためだと言いました。そしてあなたの衣と書かれていますが、ここの箇所だけ衣はヘブライ語では翼と書かれているのです。どうぞあなたの翼を広げて私を覆ってください。これがルツのボアズに言った答えなのです。このことは何を意味しているでしょうか。私をめとってください、プロポーズです。夫婦の絆を固めてください、家の責任、家を絶やさぬ責任、そして力がある、権力があるあなたですから、どうぞボアズ、あなたが私を買い戻してあがなってください、あがなってくださいと書かれています。あがなうというのは、まあ、若干キリスト教の用語ですから平たく申しますと救ってくださいという、あがない主イエスは救い主イエスということですから、私を救ってくださいと言っているわけです。ボアズ言いました、私の娘をどうかあなたに主の祝福がありますようにって。突然ここに主が出てきました。真心が勝っていたからですね。このルツには真心が勝っている。今あなたが示した真心は今までの真心より勝っています、他人の真心よりも勝っています。どうぞそのような真心にあふれたルツ、あなたのことを主が祝福してくださいますようにと。神がなかなか現れないものなのに、ここでルツを祝福するためにボアズの口を通して神が登場なさいます。11節では心配しなくてよいと、私があなたの生涯を保証しますとボアズは言いました。あなたは立派な婦人であると。ある研究者はこのことを、ただ勇気だけが勝ち得た救い、ただ勇気だけが勝ち得た救いだと言っています。このあなたがとても立派な婦人であることをよく知っています。これは聖書の中ではもう一箇所、箴言というところで出てくるのと全く同じ表現が実は使われています。箴言の31章10節、有能な妻を見出すのは誰か、真珠よりはるかに尊い妻を。男性の皆さん、もう一回読みましょうか。有能な妻を見出すのは誰か、真珠よりはるかに尊い妻を。旧約聖書で最大限の褒め言葉がここで使われています。これはボアズの気持ちが全く義務感から出たことでないということがここに表れているわけです。私があなたを買い戻す、私があなたのことを保証するというふうに告げています。そしてボアズは他の権利者との交渉に備えるわけです。そこで15節では2人は初めての共同作業をしました。羽織ってきた肩掛けを出してしっかり掴んでいなさい、ルツがしっかりと掴んだ肩掛けの中に大麦を6杯測って。この時にもうすでに この2人の共同作業はここに送り出してくれたナオミに向けられているということがここに表されているのです。2人の出会いは2人送り出したやもめというか未亡人ナオミのことに向けているわけです。ナオミは実はこのベツレヘムに帰ってきたときにうつろになって帰ってきた、心がうつろに帰ってきたというふうに書かれています。心には何もなかったわけです。ルツ記1章21節、出ていくときは満たされていた私を主はうつろにして返されたのです。なぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに。こうしてモアブ生まれの嫁ルツを連れてモアブの野を去り帰ってきた。主は異邦人での地でのナオミの生活を良しとされなかったわけです。裸一家になるという形で自分の国にと召し戻されたわけです。ナオミはこのことを分かっていました。主がうつろにして返された。しかし今ボアズが六杯の大麦を持ってうつを返してくださった。18節、ナオミは言った、私の娘よ、成り行きがはっきりするまでじっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。ルツにはまだ理解しきれないことがいろいろとありました。それはボアズがどういうふうに私を買い戻して具体的にしてくれるのか、この交渉ごとについて、そういうようなおそらく知識は、法律的な知識はおそらく持ってはいなかったと考えられます。しかしこの自分はうつろにして返された、主によって返された、そして今自分の前に6杯の麦とともに恵みが来たことを知っているナオミには分かることがありました。そしてこの可愛い娘、義理の娘に優しい警告を出しました。成り行きがはっきりするまでじっとしていなさい。これは何を言っているのかといったら、身を慎めということを言っているわけです。ペテロの手紙に入ります。万物の終わりが迫っています。万物の終わりが迫っています。さあ急に話が万物の終わり、週末に飛んだという唐突な印象をお持ちでしょう。迫っていますと書かれていますが、これは実は向こうの方からずっと遠くから週末っていうのが今こう私のことに近づいている、近づいてきている、継続している、そういうことではないのです。新共同訳聖書を私は批判したいわけではないのですが、どうしても訳というのは完全に表現することができないのです。これは実際は Now is coming ではないのです。もう来たです。すぐ近くに来た、そのことはすぐ近くに来ている、それが今まで影響しているということを言っているわけです。8節では、互いに熱心に愛を持ち合いなさいというふうに書かれています。愛は多くの罪を覆いかぶせるからです。そしてそこには条件がつけられています。不平を言わない、これすごく難しいことだと思います。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。この愛は私の愛でもありますが、私が誰かによって与えられた愛なのです。私たち人間は神によって愛されるものとして作られました。だから私たちは愛されるものとして作られましたけども、私たちの心の中から愛が無尽蔵に湧き出るわけではないのです。私たちが受けた愛を不平を言わずに互いにもてなし合うということで愛を伝えていくわけです。10節に進みますと、これは非常にちょっと読みにくいところですけども、ここに書かれていることを申しますと、互いにただ賜物を受け取りなさい。互いにただ賜物、ギフトを受け取りなさい。それは皆が互いに使い合うためです。良い管理者は神の多くの形の賜物を預かっているから。これもだいぶ新共同訳聖書とは翻訳が違いますけども、賜物をただ受け取りなさい、これは何を言っているのかって言いますと、自分の努力はいらないってことなんです。ただ目の前に神様がポンと出されたこの愛の賜物をただ受け取りなさいって、ああでもないこうでもないじゃないんです。あれが欲しいから私はこうしてこの賜物をもらうんだ。勉強、受験勉強はそれでいいかもしれません。資格の勉強もそうかもしれません。昇進試験もそうでいいかもしれません。 神の愛の賜物は私たちの目の前にポンとある日提示されて、私たちはただそれを取りなさいと、そしてそれを良き管理者として使い、互いのために使いなさいと言っているわけです。しかし私たちの奉仕のすべてはイエス・キリストを通して神が栄光を受けるためであると最後に続けられています。そうです、この愛の賜物のお互いでやり取りする先はすべて、当然目の前に困っている人を助ける、賜物を使って奉仕する、もちろんその人が助かることです。私たちの愛をその人に恵むことでもあります。しかしその究極的な目的は、私たちのお作りになった神にすべての栄光が集約され、神様の皆が賛美されるためだということをこの聖書は伝えています。さあ、生活の保障を求めて行動したルツとナオミでした。神はボアズを通してルツを翼で追ったんですね。神の翼で追ったんです。神が現れたのです。神は祝福しましたルツを。これはボアズの翼であるのですけども、実際には神の翼なのです。翼という字を思い浮かべてください。これは日本でしかできない説教です。翼は上に羽がありますね。下は異なるという異邦人の意ですね。異邦人に羽が入るわけです。まあ、これ日本的な当て付けですよ。ちょっと素敵だなと私は昨日勉強してて思ったんですけども、異邦人の神々のもとから主なる神への信仰者となったルツ、神の翼はボアズの愛を通して、そしてナオミにも向けられました。3章10節では、あなたに主の祝福があるようにと、これまで前面には出てこなかった神様が、神様の霊の働きでボアズに臨んだんです。ボアズの口からそして神の祝福の言葉が出ました。ではなぜナオミは喜びの中でですね、ルツに待った、身を接しなさいと言ったのでしょうか。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。この落ち着かないというのは平和でないという意味です。さあ、その理由は、ルツ記ではこういうふうに書かれています。私が読みます。私の娘を成り行きがはっきりするまでじっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。決着というのはルツを買い戻せるか買い戻せないかというこの世の手続きなのです。この世の手続きがまだ残っているのです。ボアズはこのことはとても不安でした。ですから不安になったときに主は生きておられるという言葉を言ったのです。今夜はここで過ごしなさい。明日の朝その人が責任を果たすというならそうさせよ。しかしそれを好まないなら主は生きておられる。しかしそれを好まないのなら主は生きておられる。変な日本語ですねこれ。まあ訳も悪いのだと思いますけども、これは何のことかと言いますと、ボアズの対抗馬がいるわけです。ボアズの対抗馬が考えるルツの買い戻しが完成してしまうということは、神のご計画、ボアズに望んだ神のご計画よりもこの人間の計画が通っていく危険性をあるわけです。そこに対してボアズは恐れを抱いていました。ですから主は生きておられる、これは主の道からに頼るしかないということを自分でも言っていたわけです。神のご計画に反対するものは私たちの自らの要求であったり、私たちの自らの意思なのです。さあ、万物の終わりはもうすぐ近くに来ました。私たちの助け手とは一体誰なのでしょうか。私たちにとっての翼とは一体誰のことなのでしょうか。それは今日読まれたボアズとルツの子孫、ダビデの飛行場へ、イエス・キリスト。イエス・キリストなくして私たちは翼に覆い隠される、保護されることはないのです。しかし、ルツ記で表されていることは、イエス・キリストが直接この当時にはいませんでしたね、当然ルツ記の時には。神は人を使わしてご自身の愛を表す、ボアズを通してです。そしてルツの決断を通してです。ナオミの計画を通してです。神は人を間に入れて人をお使わしになって愛を表すわけです。さあ、じゃあ私たちのこの今の生活の中で私たちの現実の助け手は誰なのでしょうか。私たちの現実の助け手、現実のこの社会において翼を持つ 私たちと同じ人間とは誰なのでしょうか。このことはすぐにはわからないわけです。ナオミにはできました。なぜでしょうか。神の霊が望んでいたからです。私たちにも同じことです。私たちは良きものと悪しきものとの区別は精霊によってでないと区別できないと教えられているのです。ですから私たちが精霊なしにこの人はいい人、あの人はいい人、この人はダメな人っていうのは、まあ、自分の経験則であることが大前提だと思います。しかし神様の目にかなっているかどうかは、私たちは精霊の働きがないと実際のところはわからないわけです。精霊が与えられないと私たちはイエス様のことを主よと告白することはできないので、精霊が働かないときには私たちは信仰告白ができないのです。口ではしたような感じになるかもしれないですけど、本当のところは違うのです。私たちには精霊が与えられない限り、神を主とイエスキリスト主と告白することはできないのです。私の大好きな賛美歌、神ともにいまして、405番です。最後の節はこうです。帝にいる日まで慈しみ広き、三翼の陰に絶えず育みませ。来週はペンテコステです。どうぞこの1週間、私たちにとって聖霊とは何なのでしょうか。聖霊によって私たちに本当に助けてを教えてくださいと祈る1週間にしたいと思います。一言の祈りを捧げます。天にいらっしゃいます私たちの救い主イエスキリストの父なる御神、そして今日も私たちを死の淵よりよみがえらし、私たちに命をくださいます聖霊なる御神よ、あなたの皆を褒めたたえます。今日は旧約聖書の中、そして新約聖書のペテロの手紙からあなたの御言葉を聞きました。どうぞ神様、私たちが生きている中のさまざまな困難において主を信じて私たちが選択をできますように、さまざまな局面においてどうぞ主よ、あなたの生きた霊聖霊を送って私たちのさまざまな困難の局面を乗り越えるように私たちに力をお与えください。肉体的な病、心の病、経済的貧困、さまざまな問題に悩む者もどうぞ神様、私たちの祈りに加えてどうぞあなたが聖霊を送り、一人一人に直接の働きかけをどうぞ行ってくださいますように。またどうぞこの今本田記念教会が教会建築の大きなる技の中で一つ休憩をあなたに命ぜられています。どうぞ神様、この間にこそ私たちを聖霊によって清め、どうぞ私たちの心をますます主に向けさせてくださり、どうぞ神様、あなたの宣教の働きのためにあなたが良しとされる教会をどうぞ神様この地に建ててくださいますように、格別の取り計らいをお願いいたします。ここにいるすべての者の願いと感謝に合わせ、尊き主イエスキリストの御名を通しこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。